夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
モテる服装。今日は可愛い服装だね。
え？今日はちょっと地味めな感じなんだけど。
そうかな、いい感じに似合ってていいと思うよ。
なんで男の人って地味めな服装が好きなんだろう。おしゃれじゃない感じがするんだけどな。
以前見た目が大事と話したことがありますが、実は同性よりも異性からの方が見た目で判断されます。
ほう。
なぜなら心理は理解に時間がかかるもの。相手の心理がわからないのであれば外見重視になる。特に異性の考え方は分かりづらいので、初対面では外見重視になってしまうのです。
さて、外見重視となればファッションも大事になってきます。このファッション、異性に受けるファッションにはある程度法則性があります。異性に受けるファッションの基本は清潔感です。清潔というより清潔感です。
どう違うんですか？
毎日洗濯してればいいというわけではなくて、
うん、
例えば T シャツにアイロンが当たっている、これが清潔感なんです。
なるほど。
清潔感のある服装はしっかりしているとか怖くないというイメージを相手に与えます、
うん、
これが好印象につながります。あとはコンサバティブ、保守的な服装です。奇抜な服装をすると大抵異性受けが悪くなります。
なぜ奇抜な服装をすると異性受けが悪くなるのかというと、相手に理解してもらえなくなるからです。異性というのはある意味怖い存在、相手のことがよくわからない、そんな存在なのです。ある程度相手に理解されるような服装をしておくと相手に安心感を与えます。逆に奇抜な服装をすると相手からはこの人はちょっと怖いと思われてしまうんですね。
ですから異性受けする服装はファッション的には清潔感や保守的な感じが多いのです、
うん、
というわけですので、おしゃれな人はモテたいとき、恋人を探しているとき、デートのときには少しコンサバティブな服装を心がけるといいかもしれません。付き合った後であれば外見より内面重視になってくるので、ある程度自分の好きな服を着ても大丈夫です。それまでは自分を理解してもらうためのプレゼンテーションと思って、相手に理解してもらえる服装を着るのも恋にとっていいことなのです。
はい。
さあ、今回の気持ち、
清潔感を心がけよう。
うさぎの小部屋。
はい。
さあ、今回もメールをご紹介してまいりましょう。
はい、参ってください。
はい。ゆっきーさん、しのくん、こんにちは、こんばんは。
こんにちは、こんばんは。
最近欲しいなと思っている電化製品というか、買った電化製品は懐中電灯です、う
ん、懐中電灯。
台風の影響で停電になった時にスマホカメラのフラッシュで懐中電灯代わりにしていたら、すぐに電池がなくなっちゃったんで、次のために懐中電灯を買っておきました、
うん、
いわゆる防災対策ってやつですね。とりあえず電池も入っているのですが、これ電池の賞味期限って言うんですかね、
うん、
食べます。
使用期限かな。
使用期限、
うん、
それいつまでなんでしょうね。徐々に減っていく気がするんですけれど、いつ変えたらいいのか分かんないので、いざという時に心配ですが、何よりマシと思ってとりあえず枕元に置いておきますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
懐中電灯って、うん、今すっごい明るいですよね。
あー、めっちゃ明るいのありますね。
LED 使ってるのとかがめちゃくちゃ明るくて眩しいのがあるけど、
うんうんうん、
昔の懐中電灯ってすごいぼやーっとした明るさだったのって覚えてますか？
うちの割と明るかったですよ。
あ、ほんと？
まだね、結構こんな大きい。
あー、はいはいはいはい。
大きい、何サイズこれ？
でかいね。
そう、結構なんか大きくて、
ちょっとしたバッグぐらい大きいね。
そうそう、ちっちゃいバッグぐらいあって、うん、3つぐらい作る。
3つ、何が？
え、電気の場所がね。
あ、3種類
ある。3種類あって、ちょっとオレンジっぽいのと明るいのとっていうの
を、これつけて高性能のやつだね。
遊んでました。
遊んでたね。
あの、まあね、部屋暗くして、ね、子供とキピチってやって遊んでました。
あー、やるやる、そういうの、
はい、
懐中電灯なんかキャンプとか行った時に懐中電灯が使ったりしますけどね。
キャンプ行かないよね。
あ、そうですか。この話題はもう終了でございますか。
あれです、あの懐中電灯に今あのラジオをつけてついてる。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはい。確かに、うん、懐中っていうか電池ってどれぐらい持つんだろうね。
そうなんですか。
意識したことないけど、
あ、でもこの間、うん、買い置きの電池で、うん、あの時計に入れたら、うん、なぜか動かなくて、電池6本パックぐらいだったんですよ、はいはいはいはい、全部入れても動かなくて、で結局もともと入っていたあの切れたかなっていう電池をもう一回入れたら動いたっていう、
時計の方に問題があったんじゃないの。むしろマジックじゃねえかな。びっくりみたいな顔されてるけど、
今もまだ動いている。
動いてんのかい。
何
だったんだそれ。
わかんないね。気まぐれかな。
気まぐれにも程があるでしょ。あ、そう、
はい、
その6本使えなかった電池は古かったんですか。
いや、そんなことないです。なんか買ってきたばっかり。
あ、そうなんだ。
あと、ま、お店屋さんにずっとあったのか。でもそんな古いお店で買ってないですよ。
そんなことないと思うけどね。そうなんですね。
はい、そのマジックをね、最近披露しました。
本人意識してないところだよね、それね。
はい、そうです。
やばい。マジックって言って
るのかな。動いたよ。
人ごとじゃねえか、完全に。なるほどね。
はい、
うん、そんなこともありますか。
そんなこともあれば、
はい、
はい、まあ、懐中電灯も、ね、うん、蔵元置いとくといいと思います。
確かに、うん、
はい、いいと思います。
はい。
さあ、次参ります。はいはい。最近気になるキャラクター。
気になるキャラクター、
ゆきーちゃらくん、こんにちは。
こんにちは。
直線マトリックスです。
すごいな。
ほう、気になるキャラに応募します。
はいはい。
気になるキャラですが、ニパコってキャラです。
ニパコ、
なんと工具のニッパーを擬人化した萌えキャラです。
はあ、
ニッパーですよ、ニッパー。
うんうん。
さすがに工具を扱っているところなので、ニパコのフィギュアも自社で作っていたりと、じわじわ増えてきています。ローカル萌えキャラが増えてきて楽しいですよね、とのことです。
はい、ありがとうございます。
さっき見たんですが、結構可愛い子です。
はい、あ、そうなんだ。
あの青い髪でついてるで、うん、目が大きくて、うん、はい、本当に萌えキャラです。
でもニッパーの部分はどこにあるんですか。
髪。
あ、そうなんだ。
かな、多分。そもそもニッパーって何。
ニッパーって、うん、なんて説明していいんだろうな。
何に使うんですか。
プラモデルとかってどうなってるかって見たことありますか。箱に入っている、開けると、
なんか部品がいっぱいある。
そうそう、部品があるんだけど、部品がその枠にくっついてるじゃないですか。
はい、
でそれを切り離すのに使うんだけど、
うん、そうなん、
歯の形状的には爪切りみたいな感じなの。
あ、見たことあるかも。
そうそうそう、
ちょっとこうくぼんでるような、
くぼんでるかな。で多分握りはこういう感じで握って、
両手でパシパシ
っていう感じのやつなんです。まあ、肩掛けてやるんですよ。やるやつ。
あ、知ってます。
多分見たことあるの
かな。見たことありますね。
うん、っていうのがまあニッパーなんですけど、あとはまあ電気工事っていうか、まあ、なんだろう、テレビの配線とかもそうなんですけど、電気工事とかでもそういうニッパーとか、
うん、
電気屋さんとかでよく使ったりします。っていう工具ですね。ちょっと興味あるなこれ。
ね、うん、何でもキャラになりますね。
そうだね。
何でもキャラにすればいいのかしら。
そうだね、
マイクも、マイコ。
俺友達にマイコって言う。
マイクのマイコちゃん、
マイクのマイコさん、
うん、
マイコの、ええ
、
マイクのマイコ
さん、マイクのマイコさん。もうマイクも名前みたいですね。
マイクって外人いるからね。
マイクとマイコでいいじゃん。
芸人みたいじゃねえか。
マイコちゃん、よくないですか。
いいですね。
黒髪かな。
多いんじゃないかな。マイコちゃんは黒髪なんじゃない
かな。黒髪かな。
マイコは俺もう完全にアフロしか出てこない。
誰かマイコちゃん書いてくれない。
ユキ書けばいいじゃん。
書けない。
書けないですか。
はい。萌えキャラ。
萌えキャラ。
はい。ぜひお待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
はい、というわけでこの番組では皆様のメールをお待ちしております。
はい。
まずは普通のトイレ普通歌、うん、ユッキーへの愛のメール、うん、チャレイロ君へのメールなど番組の感想を書いて送ってきてください。
はい。
さあ、ただいま募集しているメールテーマはこちら。
はい、今週もいただきましたけれども、気になるキャラを教えてください。
はい、うん、そして、
欲しい電化製品なんですか。
はい、そして、
旅に行きたいところを教えてください。
はい、その3本立てとなっています。
はい、
旅したいですね。
したいですね。あえて聞きますけれども、
うん、
どこに行きたいですか。
じゃあ、今日は、
今日は
今日は松本城にします
譲らないねさすがだね
松本城いいですよ。
さすがね、城できたね、はい、来るかなと思ったけど来たね
松本城いいです。幻想、はい、そのまんまのお城が残ってる。
聞いたことない
本当ですか。
もう3、4回ぐらいですけども、
さすが、詳しいね。
さすがですね、
はい
譲らないね。
譲らないです。
で
じゃあチャライロコどこですか。
人がいないところ
に行きたいかな。無人島？
無人島、無人島とか行ってみたくないですか。
無人島、いや別に。
あ、そうですか。そんなことないですね、うん、はい、じゃあ無人島は諦めました。
諦めたんですか。無人島行けばいいじゃないですか。
あ、本当？
はい、漂流するチャイロ君漂流したらしいよって風の噂でちょっと聞こうかな。
それは逆に噂になるのすごいけどね漂流したらしいよっていう状況が噂になるって。
最近見ないけど漂流したらしいよ。へえ、大変だね
割と身近にあるの漂流ってそんな感じですけど。
次の収録来るかな
また飛ばしちゃうからね
漂流してるので来れません
って、ね、漂流の前でね、新しい
ですね、いいわけですか。
はい、そんなね、旅したいところを
旅したいところをお待ちしております、はい、そして私にラジオネームをつけてください。
はい、
ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、うん、私たちがラジオネームをお付けしています。
そうなんです。
その際にあなたの名前のヒントになるものを3つから4つ以上書いて送ってきてくださいませ、
はい、
それに沿ったようなお名前を付けております。
3つけておりますよ。
すべてのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。あ、そう忘れた、肝心のこと。
何でしょう。
チャライロ君の遅刻をしない方法。
そうですね、
はい、
う
ん、絶対目が覚める、これをすれば絶対目が覚めるっていうこの ね、通販張りのね、
何があるんだろう。
欲しいです。もうネタ切れです。私たちには
手を尽くしました。
手を尽くしたのであなたの案をお待ちしております、
はい、
そしてそれに連動して遅刻をしたというね、罰ゲームを、罰ゲーム大会を行いたいと思います。
大会ってことはそれを競い合うっていうことなんですけど、
一、ね、人で競っていただきます。
つまりいろんな罰ゲームをやって
これがいいな、
これが一番罰ゲーム、
罰ゲームだ、
罰ゲームオブ罰ゲームっていうことですよね。を決めるということですね、大会
ってことですね。
体持つかな
はい、
はい、まあ、
いろんな罰ゲームをお待ちしております。
お待ちしております。
もう力を貸してください。私ではもう
皆様あってのねこの番組でございますから
はい、はい、というわけでユッキーのブログとツイッターもよろしくね。
よろしくね。
お相手は相葉ゆき子と
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に、
バイバイ。